吉なるよしの粋な夜電波。
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
どうしよう、君を好きになってしまった。
I don't know about that.
僕が進む道がわからなすぎて、どうしよう、君だけが僕を救ってくれると根拠もなく思い込んでしまった。僕の心の傷が目を細めないと数えられないぐらい細かくてたくさんあるから。それはすりガラスのように触るとザラザラして懐かしい気分になること。どうしよう、僕は君を好きになってしまったみたいだ。名も知らないベイビー。レイシックによって月が8つも9つも見える僕の素敵な夜は終わった。 DJ ブースにある DJ の手元を灯す小さなライト、あれに紫と銀色に光る宇宙のジントニックをかざしてから、ナイトプールで騒いでる最高のナンバーで体を揺すっている悲しくてセクシーな人々の一瞬の、そして永遠の幸福を祈って乾杯してみよう。今までみんなが聞いちゃいなかったはずの退屈な DJ に大きな拍手と歓声が、まるでクラシックのコンサートの交響曲が終わった瞬間みたいな。僕は思う、こうした形の愛がこの星から絶対に失われませんように。こうした形のナイスが水着姿の君から一生失われませんように。僕らは考え始める。君は何を考えてるんだろう、君はどんな声をした、どんな子なんだろう、あの素敵な笑顔は何を表し何を隠してるんだろう。きっとそれが夜が始まる合図だ。こちら帝都東京は港区赤坂、力道山刺されたる街より、 TBS 屋上にある特設ジャグジーバスへ、知らない女の子の3人組とシャンパンのオンザロックで乾杯してからお送りしております。菊池成吉の粋な夜電波。特にたった今この番組を聞き始めた皆さんへ、今のこの気分があなたが死んだら天国に持っていく手土産になりますよ。あなたがもう一度星を、もう一度街を黙って見つめ直しますように。僕らのテクノロジーが街から季節を忘れさせる集合無意識みたいな湯加減のこのジャグジーバスが、まるで今夜の星空をついこの間終わったばかりの真夏の夜だと騙そうとする。君ととうとうキスしてからが本当の苦しみの始まりだってことぐらい二人とも知ってるさ。それでもせざるを得ないよ。二つの磁石にも二つの唇が近づく。切なくなったらラジオをつけて、イヤホンが君を恋人に変えてしまうだろう。それは痛みの全くない、そして痛みだけが胸をいっぱいにする素晴らしい世界。9回目のラストラン、早速参りましょう。本日最初の曲はこちらです。はい、巷で話題ですね、パーセルズですね、Here for。
Timingly is no more
はい、もう何から何まで、今の音楽って感じですよね。はい、CM です。はい、菊池ナレーションのいきなり夜電波、ジャズミュージシャンの、そうしてですね、まあもうカルピス&ウーロン茶っていうのは、まあ、なんていうんですかね、この番組のリスナーの方なら、すべて、今宵すべてのドリンクバーで、今宵すべてのバーでじゃなくて、今宵すべてのドリンクバーで、試されているとは思うのですが、私ももちろん試しています。カルピスウーロン茶っていうのは非常によく合う飲み物ですけども、最近ですね、まあ、なんて言うんでしょうね。この後に及んでっていう言葉が、まあ、本当にぴったりくるんですけども、コペルニクス的展開があったんですよね。今まではね、まず、まあ、グラスに、氷入れて、で、カルピスをまず注いで、それで、その上に、ウーロン茶をこう、乗せる、トッピングするような感じで、まあ、乗せる。要するに、カフェオレの真似ですよね。カフェオレ、アイスのカフェオレは特にそうですけど、最初にミルキーなものが入って、で、それから、お茶というかね、コーヒーというか、それがこう、色の濃いものが上に、こう、さっと乗るでしょ。だから、まあ別に何も考えずにそうやって飲んできたんですよ。で、美味しいからそのままで来たんですよ。ですけどね、本当にこれ、コペルニクス的展開なんですけど、ベースをウーロン茶にして、つまり、最初にウーロン茶を入れてですね、まあ、グラス全体の気分の構えっていうんですかね。これは、ウーロン茶のバリエーションなんだっていう体にしてですね、その上にカルピスをトッピングした方が、はるかにうまいんですよね。そのことを最近知りました。はい。自分でもね、びっくりしてね、なんて言ったらいいんですかね、腰抜かしそうになりましたけどね。最初にカルピス入れて、ウーロン茶入れるとね、なんか新しい変わった飲み物っていう感じで、楽しいんですけど、まあ、飽きたのかな単に。ウーロン茶ベースにすると、ちゃんとなんていうんですかね、こう、地に足がつくっていうんですかね。こんな話で地に足がついたってしょうがないですけども。こう、地に足がついたね。ウーロン茶の、編集だよという、ウーロン茶のバリエーションですよっていう感じがして、ストンと落ちるんですよね。いやー、最初からお前さんがカルピスウーロン茶って言うから、そうやって飲んでたよっていう方は、なんていうのにとってはもう当たり前のことでしょうけど、私と同じで逆に、最初にカルピス入れて飲んでた方にはね、朗報っていう感じですね。まあそんなことが、朗報化している。ジャズミュージシャンの菊池嵐が TBS ラジオオーキーステーションに全国にお送りしておりますが、まあ、とにかく何はともあれですね、リスナーの皆さんに申し上げたことは、落ち着けと。いうことですね。落ち着いてください、皆さん。落ち着いてくださいって言ったら誰だっけ？江川だっけ？空白の一日でね。江川すぐるさんですよね。もうなんていうかもう日本のね、ソムリエのね、ワイン通の間では有名ですけど。まあそれはいいんですけど、落ち着いてください。番組を、惜しむ声。あと、番組と自分、なんていうんですかの思い出ね。それから、まあまあまあ、健能な方はね、この曲のね、上層部、批判っていうかね、なんで切るんだっていうようなものから、もうね、いろんなものいただいて、私は基本的にいただいたメールは全部読むので、目は通しますけどね。これ以上同じ内容のメールが、の量が、これ以上増えると、目を通しきらなくなるかなっていう気分が今ちょっとしてて、またこれかと言ってこうね、そうしたくないんで。まあ、だってまだ8回あるんですよ。年末に、もう最終回にしましょうよ。残念だとか言うのは、いくら送ってくれ、もう最終回ばっかりはさすがに、なんていうの、最終回今のところの予定はね、曲かけないんで、メールだけ読んで終わろうと思ってますんで、その時好きなだけね。はい、まあ、それは、最終回までは、普通に駆動しましょうよ。これはどなたなのかな？あ、はい。秋田県で主にラジコたまにアンダーグラウンド併用のライト級。 粋な回電波と申します。ありがとうございます。番組を CD ボックスにして販売してください。2セット買います。ジェットストリームもできたんだし、夜電波もできるはずです。よろしくお願いします。ジェットストリームって CD ボックスにしたんですか？そんなこと、そのね、そんなことできんの？語りのとこだけでしょ？曲の権利全部買い取ってボックスするの無理ですよね、きっとね。ね。まあ、ちょっとそのジェットストリームのプロダクツ、ちょっとわかりかねるんですが、無理ですよね。うちらはね、絶対に無理です。ので、ご法念のほどっていう感じですかね。はい。こういったメールですよね。気楽に、読めるものですよね。はい。もう曲参りましょう。前回ね、生徒の、曲を流したら、好評で、なかなか楽しいもんですよね。同じクラス、なので、ごめんなさい、ちょっと今し、CD を差し込むところに手間取りまして、ちょっと噛んじゃいましたけど、好評だったんで、同じクラスの、違う子のものを、かけたいと思いますね。クオリティは、高いですよ、すごく。私が手塩にかけた。まあそんな意識全然ないですけど。手塩にかけて、そうだな、7、8年育てて、私が音楽上持ってる、音楽理論に関して、リズムからハーモニーから何までね、ほぼほぼ全部、授けたという人たちが、まあそうですね、最初5、600人からスタートして最後4、5人になるんですけど、その4、5人のうちの1人が、先週のね、ジョージ・ハリスを、完コピしたっていう。で、まあ、その4、5人はね、全員本当に天才っていうか、すごい才能があるの。仲間褒めとかじゃなくて、本当に、なんて言うんでしょうね。客観的に、すごい才能があって。まあ、ちなみに私がちょいと出た、素敵なダイナマイトスキャンダルっていう映画の、サウンドトラック、オリジナルサウンドトラックか。小田智美さんと私で音楽やってますけども、それの、リミックスが何曲か入ってるんだけど、そのリミックスチームが全部そのクラスの子たちなんですよね。で、女子が一人いんですよ。あーって言っちゃったなー。そう、性別ばらしダメだったかな。まあまあ、いいでしょう。後で謝ろう。まだこのクラスは別になくなってないんで。女子が一人だけいて、あんまりね、こう、プライベート、なんていうの？あんまりいろんなこと言われたくないタイプの方なんで、まあ、女子だけにしときますけどね。東京芸大ですけどね。言っちゃいました。要するに、小田智美さんの語学友なのかな？年とか違うのかな？お互い知ってるはずですけどね。知ってましたけどね。でね、カバーの授業っていうのが2回あって、自分で好きな曲をカバーしていきましょうっていう回と、あと全員同じ曲をカバーしてみんなで同じ曲をカバーしましょうっていう回があって、で、その彼女が出してきた提出物の自由の方ね、プリンスのね、I want to die for you っていう、まあ有名な曲ですよね。ちょっとかけますね。はい、これも有名ですよね。パープルレインかな？にしろかな？こういうのはもうね、なんていうかもう、検索するより長沼に聞いた方が早いんですけど。え ?I would, あ、そう、してて。I would die for you ね。してて。want ね。I would ですね。I would die for you。for が4になってて、you が、アルファベットの u になってて。まあ、ちょっと早い。早いっていうか。ヒップホップから取り入れてる感じですけどね。I would die for you を、まあ、彼女が自分で選んだのね。で、これの、 まあ、なんてことないですけどね、ここから先は。どういう風になったでしょうかって感じなんですけども。まあ、すごいですよね。いわゆるミネアポリスサウンドね。こう、何がミネアポリスサウンドかって説明しろって言われるとなかなか難しいんですけど、プリンスのアルバムの曲みたいなものですって。これはトートロジーですよね。プリンスのアルバムの曲がミネアポリスサウンドって呼ばれたわけだから、ミネアポリスサウンドって何ですかって言われて、プリンスの曲の、ようなものですって言われたら、ここ辞書が2冊あってね、こう。猫とは何ですかつって。あ、いや、犬とは何ですかつって。犬小屋に主に住む生物つって。で、犬小屋って何ですかつって。犬が住む小屋って書いてあったみたいな話ですけどね。まあもうこう喋ってる間に元曲忘れちゃった方もいると思いますけど。まあまあまあ、まあ、もう一回聞こうか。この、ゆるゆる感。これね、I would die for you、まあ君のために死ぬであろうというような死にたいというようなね感じでしょうけど、はい、これが彼女がこういう風に、カバーしてまいりました。びっくりしますよこれ。いいよ。はいはい。まあ、納品じゃないですからね、これ。作品じゃなくて、ゼミの宿題だから、単にね。一週間です。まあ、パッと作ってきた、ゼミの宿題ですけどね。まあ、5連符ですよ。ダッダッダッチ、ダッダッダッダッチ、ダッダッダッチですね。で、サビになるとちゃんと普通に4拍子に戻るっていう。まあ、ワンアイデアですけどね。クオリティ、やっぱすごいですね。歌も、彼女が自分で歌ってから、ロボ化して、いるんですけどね。はい。そんな感じです。I'm ねえ、愛ちゃん。
あら、どうしたの、ダーリン。難しい顔しちゃって。難しい顔って言っても、顔が東大理科三類の入試問題みたいだって言ってるんじゃないわよ。ダーリン、あなたの顔は素敵。そうね、ギリシャ彫刻みたい。東大理三には入れなさそうだけど、上野の美術館には入れそうよ。
ねえ、ねえ、あのさ。
うん、何？
俺転勤なんだよ、来週から。辞令が出てね。だから君とは。
え、私と？
こうやってコントをやるの。あ、じゃねえや。
え？
いやいや、なんでもない、ごめんごめん。
コントって何のこと？
いや、ごめんごめん、公私混同した。
それ京都の住所か何か？公私混同した。
違う、君相変わらず面白いね。
面白くなんかないよ。私、菊池くんといる時だけだよ、よく喋るの。普段は会社の人しかいないから、喋るどころか笑いもしてないもん。ほら、会社じゃ顔もこんな感じ、いつもは。
そうか、それでもね、十分可愛いよ。
どうしたの、菊池くん。すごく暗いよ。さっきオイスターバーで食べた生ガキかな。
いやいや、それだったら救急車呼ばないとダメでしょ。お腹痛いんじゃないんだよ。転勤だって言ってるでしょうが。
そっか、勤務先はどこなの？
TFM は、ちゃ、まあ、わざと間違えた。勤務先はね、木星。
ちょっと遠いね。
うん、人類を進化させるためにモノリスを触りに行かないといけないんだ。
それって2001年の話でしょ。私たちが出会う前だよ。
うまいこと言うね。
でもスカイプもあるし、カカオトークもあるし、あれ、木星って Wi-Fi あるよね。
ああ、
そうしたら今と何も変わらないでしょ。ちょっと会える日が減るだけで。だって今だって下手したら月1ぐらいじゃない。ねえダーリン、来週どうする？映画に行く？それともボルダリングにする？卓球場もいいな。卓球しながらボルダリングして横目で映画見よっか。それって欲張りすぎかな。
うん、ちょっとそうかもね。ていうかね、ていうか、明後日からもう行くんだ。
あ、そう。でも、そっか、
ねえ、愛ちゃん、君みたいなね、君はさ、とっても、
私、菊池くんが思ってるよりピュアでいい子なんかじゃないよ。別れでしょ。
アイちゃん、
私飽きられてたよね。
アイちゃん、そんなこと言わないで。
大丈夫だよ、分かってたの。だから最後に二人で話すときは可愛い子のままでいようって。
ねえアイちゃん、
すごく悲しい。
アイちゃん、
すごく寂しい。
そんなこと言わない。
うん、言わせて。私、あなたに振られて今すっごく悲しい。今でも私はあなたが大好きだけど、あなたはもう私が好きじゃない。分かってたの、こうなるって。きっと一番最初から。今までありがとうなんて言わないよ。ふざけんな、他に女がいるんだろ、とも言わない。何にも言わないよ。だからこれだけは言わせて。私、振られ慣れてるの。私みたいな女の子は振ってばっかりだって誤解されて意地悪されたりするんだよ。でも実際は振られてばっかりなの。菊池くんはそのことを最初から分かってくれてた、ただ一人の人だよ。だから嬉しかったの。分かってくれる人がいるってだけで 嬉しかったんだ。でもきっとまた振られるなって。この人はすごく楽しくて優しいけど、どっかに行っちゃう人だって。木星だとは思わなかったけどさ。だから怖くて考えないようにしてきたの。一番最初にコントをやった時から思ってたよ。思い出が増えていくのがどこかで怖かったもん。また振られたよ。まただよ。でも今までとは全然違う。ダーリンは特別な人だもん。生まれて初めて振られた気分だよ。
愛ちゃん。
愛って名前も嫌だった。いっぱいある名前だけどね。愛って愛人の愛だし、男の子にはいないでしょ。山本愛ですって言ったら 100% 女の子だって思われる。ねえ、なんでフェミニズムの人はそのこと問題にしないのかな。
やっぱちょっと面白いね。
もう面白いわけないでしょ。もうこんな顔が菊池くんにとっての私の最後の顔だなんて嫌だよ。悲しい、もう寂しい。惨めな顔なんてしたくなかった。でもわかるの。振られた時はいつだって私今の顔になるから。でも気にしたこともなかったよ。どうせ振られたんだから、どんな顔してようとどうだっていい。でも今は嫌なの。菊池くんには可愛い顔してる私を覚えておいてほしい。ダーリン、うん？ごめんね、菊池くん。お願い。最後に抱きしめてとか、キスしてほしいとか言わない。最後に私を可愛い顔にして。可愛い子だったなって気楽に思い出せるように。そういえば可愛い顔してたなって、にんまりできるように。
愛ちゃん、今の君は可愛いよ。すごく可愛いって。
嘘だよ。変な顔だもん。もう二度と会うこともないと思うと、変な惨めな顔になっちゃうんだもん。可愛くして。あなたといると自分が可愛くなってるのが分かったの。それが本当に嬉しかった。でももう会えないんでしょ。最後に私を可愛い顔にしてよ。
わかった、あやちゃん。じゃあこの曲を聴いて。今の僕にはそれしかさ。
うん。
それで自分が可愛い顔になったなって思ったら、その顔でさよならって言って。
うん。ありがとう。Something has changed. I can see it in your eyes. Something is different between you and I. They're playing that song again on the radio. Tell me your story.
はい、というわけで、今回のコント「ねえ愛ちゃん」のお相手は TBS アナウンサー江藤愛さんでした。江藤さん、お久しぶりです。
お久しぶりです、菊池さん。
懐かしいですよね。懐かしいよね。
何年ぶりでしょうか。
何年ぶりなんだろう。何年ぶり、
はい、
5、6年は行ってますよね。
ずいぶんだって、あの20代だった私ももう30代で
いやいや、まだ全然お若いですよ。
いやいやいや、
40代だった僕も50代で
見えない見えない
いや、お元気そうで、あの何です。
はい、
なんか懐かしいですよね、とにかくね。
いや懐かしいです。でも私このスタジオを開けた瞬間に、はい、ああ菊池さんの香りだって。
あ、そうですか。
菊池さんの空間に来たっていうのをパッて思い出しました。
お恥ずかしい。そうですか、はい、いやなんと申しましょうか。僕が一番最初にこの番組始まって、なんでしょうね、そんなことやったことないんですけど、うん、はい、女子アナさんって人たちがいるから、はい、その人たちが使えるよって言われて、うんうん、なんか コントみたいなの書いたら、はい、その配役として女子アナさん来るよって言われて、何も分からず書いたら最初にいらしたのが江戸さんだったんですよ。
私
本当
本当私一番最初でした。
一番最初ですよ。
うわ、うそ
ー。そう本当。
感動です。
本当ですか。
いや今回もね、あの終わるって聞いて、はいはいはい、あと9回しかないのに、はいはいはい、その一番最初に私呼んでくださって、
あラストランドね、最初ですね。
なんて感動なんだって思ってたんですよ。
本当ですか。嬉しいです。
はい、初コントが私だったんですね。
そうですそうです、その後いろんな女優さんが現れたんですけど、ね、
もちろんですよ。もう取って代わっても私はお呼びじゃないなと思いながら、は
い、いや取ってないですよ。だってテレビカードが増えて、もうあの途中から江藤さんテレビカードが増えたからもう出れないよって言われて。
そんなことないですよ。待ってましたよ、待ってましたよ。
本当
あの
そう、
嘘、
みんなね、あのね、この番組でひとしきりコントやると、はい、テレビ稼働が増えたんで出れないっていうおっしゃるんですよね。
あ、じゃあ菊池さんが何ヒットメーカーみたいな感じですか。
どうなんですかね。いや違うと思いますけども。
いやいやいや、私だって、あの私の TK じゃないですか。覚えてます。
覚えてます。
これリスナーさん覚えてくれてるかな。
ね、どうなんだろう。古くからのリスナーの方は ねもちろん覚えてますよね。
私が歌ったんですよね。
だってライブで歌ったんですよ。だって
そう、赤坂サカスのステージで、ね、もう何百人とお客さんが来てくれた前で、
そう、
あの白いワンピース着て、
あと半端じゃなかったですよね。
そう、ラブちゃんって言ってくれて、うん、
あれはね、何百人どころじゃなかった、千人ぐらいいた、いた気がしますよね。
それは大げさ
か。それは大げさか。でも相当いましたよ。でも ね、
うん、その時私ともちゃんになりきって、もう私の TK だって言って
そうですね、
もう最高の思い出でしたあれ。
はい、いろいろね、江藤さんを呼んでほしいっていうメールが本当、これはお世辞じゃなくてたくさん来てて。
本当、
はい、あの今日読み切れないから読まないですけど。
うわー嬉しい。
ぜひ江藤さんにっていうのは、特に番組の、まあそうですね、初中期ですよね、あの江藤さんが毎週のように出てくださった頃の、
はい、
愛聴者の方が、いっぱいいろんなコントやりましたもんね。
いっぱいやった。うん、いっぱいやった。
いっぱいやったよね。
赤井さんともコラボみたいなのもやったし。
やった。
ね。
うん。あの時は江藤さんがシリアルキラーでね。
そうでしたっけ、う
ん、殺し屋で。
うん。ほんといろんなキャラやりましたよね。
やりました。夫婦になったこともありますよね。
ありました。
子供のね、耳に障害があってっていう。
うん、もういろんなの考えますね、ほんと。
う
ん、
あの時は、そうですね。だんだん、あの頃も江藤さんしかいない、江藤さんしかいないと思ってたから、
はい、
途中、最初はね、江藤さんどんな方か知らなかったし、
はい、
本当に不勉強ながら。
いえいえ。
なんですけど、だんだんやっていくうちに江藤さんこういう人だなって分かってきたんで、うんうんうん、江藤さんとこういうことやろう、江藤さんとこういうことやろうってんで、どんどんアイデアが湧いて、書いてたんですよね。
私をちゃんと想像して書いてくれてたんですか。
もちろん。はい。そしたら、まあ、テレビ稼働が忙しかった。江藤さんもう出れませんって言われて。
菊池さん収録遅いからでしょ。
そうだですね。それね、皆さんおっしゃる、今、サーブがもうその通りって言って、もう文法は、遅いとダメなの？
あのね、やっぱりこう、昨今、働き方改革というのがありまして。
あ、それね。
やっぱりこう残業とかあんまり。
古谷由美さんにも同じこと言われました。
言われました。そう、だから私とかも、うん、まあ、古谷さんも早いし、
はいはい、
私も朝が割と早いので。
ですよね。
遅いと多分そんな、だから昼のね、3時ぐらいからやってくれるといいんですよ。どうですか？
収録ですか？
はい。
てか、まあ、終わりますけど。どうですか？何も。
そうなんですよね。
はい。
いやー、でも今回もこれ、
はい、
すごくなんか、菊池さん、私のことなんか、すごくわかってるのかなっていうような気がして。
あ、そうですか？
はい、コント。
いや、まあ、空想の類ですよ。江藤さんが、まあ、お綺麗だから、一見、もう、なんていうんですか、振ってばっかりいて、やっかまれたり、するんだけど、意外と実はそういう人が振られ、ね、多いですよね。
よく言うじゃないですか、振られたことなんかないんでしょって。
とかね、
うん。私なんか昔から振られてばっかりだよって思って言っても、はい、いやいやって言って、ね、またまたって言って、絶対信じてくれないんですよ。
はいはいはい。
だからこれ見た瞬間になんかちょっと嬉しかった。
あ、本当ですか。
そう。
はい。まあ、最後の一発まで当たってよかったですね。
本当に。終わっちゃうんですか？寂しいな。
そうですね、終わりますね。はい。
そっか、
いや、でも、 こんなね、言葉で言うと、なんかすごいことみたいですけど、これでね、はい、江藤さんと、はい、一緒にコントをやるのも、今のが最後ってことですよね。
え、最後？
最後ですね。
本当に最後？
本当に最後ですよ。
あと一回とかないですか？
あと一回はね、もう埋まっちゃってるんです
よ。うわ、埋まっちゃった。そうですよ。
埋まっちゃったの。
あ、まだ。
でも、女子アナの方がいらっしゃるのは、江藤さんだけです。
え？
はい。江藤さんがね、テレビカードしつこいようですけど、テレビ稼働でお忙しくなって、いなくなってから番組もだいぶ変わったんですよ。それで、はい、ヒップホップのコーナーとか、はい、K-POP、韓流のコーナー、番組、特番が増えたりして、うん、そういう企画が戻ってくるんで、ここ最近、あとは、ここ最近というか、ちょっと前に、要するに、江藤さん、アフター江藤さんで、番組を彩ってくれた女子アナの皆さんもいらっしゃるんです
よ。もちろん知ってますよ。ですが、いいなって、ああ。振られたなって思ってたんですから。だけど。
いや、振られたって振ったじゃないですか。
あ、テレビ行っちゃったから。
そうそうそう。テレビの方が彼氏としていいでしょ、やっぱり。どう考えたって。
いや、
いい彼氏でしょ、テレビの方が。
ラジオは寄り添ってくれますから。四六時中行ってくれますから。大好き。
江藤さん、大人になったね、なんか。
本当？
ええ。ものすごい大人になったね。なんか、ルックスも言うことも、なんか全体のオーラがもう大人ですよ。
変わりましたかね。
変わりました。
いい意味で。
もちろん。
ああ、嬉しい。
はい。なんかこんなこと言うとね、リスナーがまた、まあもう別に終わるんだから何言われたっていいですけど、うん、お綺麗になってすごく。大人になった
と思いますよ。
はい。
やっぱりこう、テレビっていう彼氏に鍛えられたからかな。
でしょうね。やっぱテレビっていう彼氏厳しいですね、やっぱり。
厳しい。
あいつは厳しいですよね、ダメ出しとか、ね。
ラジオはね、甘やかしてくれるんですけどね。甘やかしてくれるね。
そう
なんですよ。
うん。ラジオと一緒にいてもあんまり自分が磨かれないんですよね。
あら。居心地はね、すごくいいね。
居心地いいんですけどね。そう。わかりますよ、すごく。テレビはきついですよね。
まあね、その分やりがいもありますけどね、頑張るぞって。
僕、たまにテレビ出ると、もう、なんか一日寝込みますからね。
どっと疲れますよね。
どっと疲れますよね、テレビは、
うん。違うんですよね。
いや、本当に。なんで、はい、この、ラストランの、9回の中で、女子アナさんがいらっしゃって、今回の江藤さんだけです。はい。
本当に嬉しいです。
本当ですか。
はい。
はい。僕も嬉しいです。来ていただけて。
どうで、大丈夫でした
か？全然。うん。もうなんか懐かしいですよね。
ねえ、楽しかった、もう。
楽しかったですよ、うん。楽しかったです。すごく。うん。これ味しめちゃったんですよね。
そう。うん。そうなんですよ。
江藤さんと毎週コントやってるので味しめて、はい、どんどんいろんな人に来てくれるみたいになっちゃったんですよね、なんか。
だって交通情報の方とかもやってましたよね。
やってた。
ね。
うん。
やっぱ菊池さんのそのセンスって面白いなと思って好きなんですよ。
いやいやありがとうございます。はい。というわけでね、本当にこう、名残惜しいんですけどね。
名残惜しい。
はい。まあまあこれからね、テレビという彼氏にさらに磨いていただいて。
追いかけ続けて。
追いかけ続けて。
はい、何かあったら戻ってきていいですか？
もちろんですね。それ、まあ僕が TBS に言うセリフですけどね。
待ってる。
まあね、すでに10社からね。
はい。
はい。番組やらないかって話は来てますけども。
ええ。もう他局
から来てますね。すでに。
はい。取られちゃうんだな。
いや、でも行きませんよ。はい。
行かないんですか？
行かないです。もうしばらくラジオやんないです。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、下手して一緒やんないですね。
え？
はい。もういいかな
っていう。もういい。
ええ。あ、もうやりたいことラジオでもうみんなやったんで。
ああ、やっぱそう思えるってかっこいい。
はい、というわけで、なんかもうね、昔話してたらこんなのってもうだって、江藤さん半端じゃないもんね、一緒にやった時期が。
そうなんです。
3、4年やってましたよね。
そんなにやってました？
2、3年か。
でもやっぱなんか濃かった。すごく濃かったの覚えてる。
濃かったですよね。
なかなかこういう経験ってないし、うん、本当に。
どこまで書いていいのかって僕全然わかんないから、放送作家とかじゃないんで。
はいはい。
だから、どこまでやっていいんだろうと思って、もうやれるとこまで、江藤さん泣くって書いたら泣いてくれるかなとかさ、いろいろ考えたんですよ。
はい。
したら泣いてくださったりしたんで、おーとか思って、まあなんか、悪い癖がついたとも言えますけどね。
はい。味を占めちゃって。
味占め
ちゃって。楽しくなっちゃって。
はい。というわけで、大人になった江藤さんが。
ありがとうございます。
久しぶりに番組に来ていただいて。
楽しかったです。
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
はい。はい、じゃあ、あと、ラストラン向けて。
はい、ブラウン管のこっちから応援しておりますんで。
もう今、ブラウン管ないですよ。
あ、ブラウン管ないんだ。あ、そうかそうか。そうだそうだ。
まだまさか、ブラウン管じゃないですよね、もうね。
うん、そうね。うちのはなんだろう、あれ、液晶って。
液晶
って。そう。液晶の向こうからね。
お願いします。
あ、江藤さんだ、とか思うときありますんで、よく。はい。
ずっと変わらないんで。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
本当に光栄でした。
ありがとうございます。こちらこそ光栄でした。ありがとうございました。
またいつか。
はい、江藤愛さんでした。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、どうもどうも。びっくりした。タイミング持ちました。菊池成吉のいきなりの電波。ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。まあ、とにかくね、リスナーの皆さんに、申し上げたいことは、落ち着いてくださいと。あとまあ、もう一つあるとしたら、こちらにお医者様はいらっしゃいませんかっていう、飛行機パニック映画とかでね、よく出てくるセリフですけど。とにかくね、いただいて、だメールは私はポリシーとして番組この8年間ずっと一部も残さず目は通させていただいているのですけれども、番組に関して終わっちゃう件に関しては最終回にまとめて、いただければと思いますね。そうだな。そうですね。そうじゃない、メールがないんでね、探すのがなかなか難しいんですけど、粋な方がね、いらっしゃるといいんですけどね。ラジオネーム、パイオーツ・オブ・カリビアンさん。菊池さん、スタッフの皆様、こんばんは。リスナー歴、60キロ以下級のものです。録音で聞いています。突然の番組の訃報に、どう気持ちを持っていっていいかわからず、苦慮するばかりです。まあまあ、なんていうんですかね。どこに持って行っていいかわからない気持ちっていうのはありますよね、もちろんね。そのうち収まりますからね。どこに持って行っていいかわかんない気持ちが、収まりきれないまま、しかも消えずに、ずっとこう、なんて言うんですかね。なんて言ったらいいんだろう。幽霊みたいに残ってるっていうのは人間の心的機構で、2ヶ月ぐらいじゃないですかね。そうだな。まあ人によって違う個人差あるでしょうけどね。番組終了に関して、邪推は無用とのことですが、どうしても邪推してしまいます。やっぱ邪推が好きですね。皆さんね。菊池さんは50代ですね。はい、50代です。50代半ばですね。おそらく TBS ラジオを中枢には、ものを決められる、同じく50代の方がいるんだろうと推察します。でしょうね。多分、今年に入って、でのスペシャルウィークでの女子アナさんと菊池さんとのイチャつき、イチャイチャが、菊池さんと同年代の TBS ラジオ中枢の嫉妬を買い、番組終了へ繋がったのではないかと私は睨んでいます。イチャついてないですよ。さっきの江藤さんとの会話でお分かりだと思いますけど、私人前で、女子とイチャつくようなですね、まあ、そういうことしそうなやつに見えると思いますけど、そんな、ね、そのくらいの品性はね、いくら出が悪いと、出や育ちが悪いと言っても持ってますので、いちゃついてはいないですね。いちゃついてる自覚はないですけどね。女子アナさんは、とにかくまあ、手負ってはいけない花ですから、番組の外でいちゃついてるとかでもないですよ、別に。全然。番組でしかもちろん会えませんけどね。まあまあまあ、ね、まあ、これも人の見ようによってですけどね。そんな中枢の人が、あいつ、イチャついて頭くるから番組切ってやれってぐらい、イチャついてたとしたら、これは逆になかなかのもんですけどね。そんな、なんてないですよね。まあ、ちょっと、番組終了に関するメールでしたけど、ちょっと面白かったんで、読ませていただきましたけどね。あと何か、なんだろうな。オスティアラ通信ですよね。オスティアラ通信っていうとなんかこう、アンデス山脈みたいな感じに聞こえるかもしれないですけど、オスのティアラ。つまり、キング&プリンスの、男性ファンっていう意味ですけどね。オスティアラ通信、あと、ラストラン9回、オスティアラ通信が何回あるか分かりませんけどね。この1回で終わる可能性すごい高い通信ですけども。まあ、元気がパニック障害なんて、活動休止か。おやすみね。9回ね。パニック障害
っていうものがどういうもんかわからないで、すごい、それこそね、パニック障害の意味がわからずに、突然あんな元気だった元気が、パニック障害で、活動休止したことによってパニックになっちゃってる人がいるっていうようなね、なんとかミイラ取りがミイラになるような話がこう、ティアラさんの中で広がってると思いますけど、私も、罹患経験者です、パニック障害は。これ医者がそう言ったから、間違いないと思いますけど、重症でした。国電なんて言わないか、山手線一駅乗れないんだから、もう。で、家の中にある、もうガスは全部つけられないし、家の中にある刃物はもう全部捨てないと家で寝れないし、てかそもそも捨てても寝れないし、毛布持って、マンションの、下の、なんて言ったらいいですか、車寄せみたいなところでガクガク震えてましたけどね。パニック障害っていうのはね、不安神経症っていう神経症の中の、一番、メインの症状なんですよ。パニック状態なのね。過換気とかね、ああいうのと一緒で。で、大切なことはね、ちゃんと治すことなの。だから、元気くんにもちゃんと治してほしいですね。ちゃんと治すことの、表現が難しいんだけど、例えばね、パニック障害、の有名人とかって検索すると多分菊池成氏入ってる気がするんですけどまあ不名誉っていうか名誉っていうかね、吉田豪さんのサブカルスーパースターうつ伝っていう本があって、うつ病にかかったことがある、有名人の方にインタビューしてて、でその中でうつになったことはないけど、パニックになったことがある唯一の人が菊池成氏さんで、まあ、活字で読みたい方はそっち読んでいただくとわかりますけど、まあまあ、私の症状がどうだった話はどうでもいいんだけどね。私は、まあ、ちゃんと治したんですよ、簡単に言うと。精神分析と生体で治しました。薬はほとんど使わなかったですね。まあ、今だと薬になっちゃうけどね。まあ、それはしょうがないんだけど、とにかく心配されてる、ティアラの皆さんね、ちゃんと治る病気なんで、僕も治ったから、うん。治せば治る病気なんで、不治の病じゃない、全然。だから、いつかきっと元気に戻ってくると思いますから、そんなに心配しないで。ただ、まあ、しばらくそっとしてあげましょうね。でね、大切なのは、ちゃんと治すことなので一回。きっちり。私は、まあ、いろんな事情があって、一番表情がひどい時ですら、ライブの演奏の時だけはね、まるっきり普通に戻って演奏してる最中、この番組でも何回も言ったけど、この話。俺パニック障害になった夢見てたな、そういえばっていうぐらい忘れるんですよ。ステージがね、真っ二つに分かれるの。芸事やる人で。ステージに上がれなくなっちゃうパニックの人と、ステージに上がんないとダメになっちゃうパニックの人がいて、私は後者だったんだよね。ステージから降りちゃうともうダメになっちゃって。家だともう全くダメなんだけど、ステージの上の2時間だけは全く病気のこと忘れられる時間だったんですよ。な、おかげで、なんとかこっちに戻ってこれました。まあもちろん医者も良かった。けども、戻ってこられたのね。しっかり一回直せば、この通り、こんだけ働けますよ。一回きちっと直せば。そこそこ働いてる方だと思いますよね。病気のもたらす恩恵っていうのは、きっちり直したおかげで、前より元気になるってことですよ。だから、文字通り元気くんには元気、前より元気になってもらいたいですよね。以上、オステアラ通信でしたけども。というわけで、2回目ないですね。1回で終わりだと思いますけど。はい。じゃあ今日最後の曲ですね。手抜きかよっていうね。またもや、同じクラスの。しかも、別の生徒なら、まだしも、同じ女の子の、この間やった授業で、全員一律、デビッド・ボーイのスターマンをカバーしましょうってなったんですよ。どうしてスターマンにしたかっていうと、まあまあ音楽的なことをもうこの時間に言うのもなんですけど、あれはサビがすごいはっきり朗々としたね、アンセムみたいなちょっとね、メロディーでしょ。で、その前のところが、なんか、デビッドボーイ独特の、あ、うわ、うわ、うわ、うわ、って何とか、音程があまりよくわかんないじゃないですか。あ、うわ、うわ、うわ、うわ、って、そう。で、サビになると、スターマーンってめちゃめちゃシンプルなね。だからその、A 部と B 部、平歌とサビっていうののこう、差を、どうやって、カバーで出しましょうかね、皆さんっていう感じで。まあ、あんまり考えずに出したんですけど、したらやっぱり、みんな非凡なんで、すごいもん出してきたんですけど、中でも、さっき聞いた、プリンスのカバーをやってくれた女の子の作品が、とても、素晴らしいので、 本日最後の曲にしたいと思います。というわけで、ジャズミュージシャンの菊池直嗣がお送りしてまいりました。菊池直嗣のいきなり夜電波、そろそろお別れの時間でございます。残りのコンテンツ来週全部発表しますって先週言ったんですけど、やっぱ全部言っちゃうと面白くないんで、さみだれで少しずつ発表しますけども、来週再来週2週にわたりまして、タブーレーベルですね、私がやらせていただいているレーベルからの、ニューカマーですね、今年の、タブーのリリースの最後になります。オーニソロジーというバンド、この番組にも来てくれたことが何度かある辻村くんね、ガンダムの2枚目で1曲歌ってますけどもね、その彼の、まあ、オーニソロジーっていうのは辻村くんの一人ユニットで、まあ、コーネリアス型なんだけど、アルバムができました。非常に素晴らしいです。ので、来週再来週2回にわたりまして、オーニソロジーのアルバム、ファーストアルバム101の、特集をお送りしたいと思います。それではまた来週、土曜深夜4時にお会いしましょう。デビッド・ボーイのスターマンのカバーを私の生徒がしたというバージョンも、だからこの、すいません、またしても制作物ではなくて、授業の宿題の課題ですけどね、でお別れしたいと思います。あらゆるお休みなさいの方も、あらゆる行ってらっしゃいの方も、トイレに起きた方はどうかそのままで、明け方か夕方か一瞬迷っちゃった子には天使が花をかじりに来るぞ。また来週、あと8回。
Oh,